ボードゲームカフェ採用プレゼンツ目標ゲーム会アフタートーク始まります。どうも皆さんこんばんは。こちらは大阪市北区中崎町にあるボードゲームカフェ採用からお届けしております。目標ゲーム会アフタートーク、司会を務めるのはこの私、あなたの心のスタートプレイヤー宮野佳代と、
やらかしましたねあなたの心の敗北トークン、テチロンがお送りします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
この配信はボードゲームカフェ採用からお届けしております。
はい、
はい、緩やかにスタート。
なんかタイミング見失ってしまって
見失ったとか何をかなと思って
はい、4月19日木曜ゲーム会第92回ですね。今回12名お集まりいただいたはずなんですが、1名キャンセルということで、
はい、
11名で、あとあとちょっと2名なんだかんだで追加で増えて13名になりました。
ああはいはいはいはい、
はい、ごめんなさい遊んだゲームがですね、
はい、
ナショナルエコノミーメセナ、
うん、
くの一に近い、
うん、
ダンコロ、
うん、
グレートウエスタントレイル、ダブルナイン、シャドウハンターズ、リキュールザゲーム、テストプレイなんてしてないよカッコ黒、増減というわけで、
はい、
少ない
少ないですね。
まあ時間のかかるゲームばっかりです
ね。まあダンコロめっちゃかかってましたもんね。
そうですね、最初1時間半って言ってあったんですけどいざ始まってみたらなんか10時半までやってましたね。
とかやってる間にグレートウエスタントレイル終わりましたからね。
すごいですね後から始めたグレートウエスタントレイルが普通に終わるっていう、
終わってたもんね。
でもダンコロ自身はやることすごいシンプルですよ。
あ、そうなんですか。
あのキャラクター1個動か、あの動かして、
うん
うん、あ2アクションかな、
うん、
動かして殴るだけのゲームなんで、
殴るだけの簡単なお仕事、
それをまあ2時間超
2時間殴り続けるなかなかクレイジーなゲームです。
レベルを上げまくって、
はいはい、
で最後の最後に味方じゃないんですけど、はい、プレイヤー同士であの殺し合いもするっていう、だからランジョン殺し合いの略みたいなんで。
ああそうなんですね。
殺し合い、うん、まあ、
は
い、なんか変なこと言ってる、
はい、まあ、なんかダンゲロスみたいな感じなんですかね。じゃ
あ、あそうですね、ダンゲロスっていうゲームは確か最後、
うん、
プレイヤー同士でバトルしますね、
うんうんうん、
そういう感じですね。
道
中で強くなっておいて最後の最後にバトルしようぜみたいな、
あなるほど、ね、
めっちゃ強い武器振りますぜみたいな、
あはいはいはい、ラストバトル感がなるほどね。
だから割とあのロングゲームとショートゲームがあるんですけど、ロングゲームでやるとプレイヤー同士がなんかえげつない強さになってるんで、
へもうなんかね、チート級みたいな、
それで殴り合うんでなかなか減らないっていう、お互い
あ
お互い硬いしお互い強いっていうので、
はいはいはい、ね、
まあそんな感じですね。はい、
はい、
あとはまあリクエストで何でしょう、ウエスタントレイル、
そうですね、グレートウエスタントレイル、
はい、あとシャドウハンターズもリクエストですね。
あっ、そうですね、
キューブ・ザ・ゲームもリクエストですね、テストプレイもリクエストで、まあリクエストだらけですね、うん、今日は。
そうですね、まあ、まあそれで言うならナショナルエコノミーメセナも一応リクエストでしたね。はい、なんかやりたいということだったんで、まあなんか軽いやつをやりたいって言われて、
軽くない
そうですね、なんかナショナルエコノミーメセナとか、
しかもメセナ、
はい、軽いって何だったかなと思いながら、
まあ重さ的には軽いんですかね、箱は
なんか箱は軽いですけどね、まあなんかちょっとそういうところややあのね、ズレが生じることはまあよくあることですけど、
はい、
はい、
まあゲーム会はこんなとこですかね。
お早い早い、じゃあコメントを読んでいきましょう。ではではではでは、はい、来ました。戦闘員 D さんがコンティニューコインをくれました、ありがとうございます。
コンティニューしません
よ、はい、コンティニューしないよ、通常回です。はい、爽やかれ男爵さん、初見ダラビリンス、はい、初見ダラビリンス、 コンティニュー公演が2回目と、はい、ありがとうございます。山地隆夫さんがこんばんは。
こんばんは。
はい、こんばんは。メトロさんこんばんは。
はい、こんばんは。
はい、こんばんは。セントイ D さん、初見です。どなどな。
今日はお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。はい、D さんは今回参加して僕とグレートウェイサントレイルで火花をバチバチ散らして。
そうですね。リクエストで重たいゲームがしたいですっていう話だったんで。
はいはいはいはい、はい。
まあ、トレイルか、うんうん、ホーミングマーズか、
あ、はいはいはい、
あれですね、ナビゲーターか、
あ
ー、インベリアルか、
か、まあ、クランズ・オブ・カレドニアとか、
カレドニアかとか、まあいろいろ、でもカレドニアやるならガイアがしたいっていう話とか、
ほうほう、
ただちょっと使えるテーブルが一番小さいテーブルしかなかったんで、
あ、そうね、
いや、でもダンコロがちょっと終わるかどうか見込みがなかったんで、ですね、ガイアはちょっとテーブル的に無理ですねっていう話で。うんうんうん、じゃああとやれるのってなったら、うん、まあカードいっぱい広げるテラフォーミングマーズもちょっと厳しいなっていうのがあって、うんうん、であれこれトレイルなら広げられるんじゃないかなと思って、
あ、
広げてみたら、あ、いけそうってなってですね。
でも実際やったけど、しんどいやらない方がいいと思う、あのテーブルでは。
なるほど。
クランズ・オブ・カレドニアの方がマシだったんじゃないですか、多分。
まあね、うん、でもカレドニアやるならガイアがしたいって言ってた
んで。ああ、そうか、そう言われたのか、そこ潰されちゃうともうどうしようもないですね。
できないですね。はい、まあそんな感じでした、ね、そ
う、あの結構ねこう落としたりとかが頻繁にちょっと起こっちゃってたんで、こう手が当たったりとかして、
はい、まあ狭いですね。
そう、狭かったんでね、なかなか、まあね、そういうね場所取りますからね、ボードゲームって意外とそういうね、なんか場所を取る時とかにこうなんかこれを使うとその場所を小スペースで遊べるよみたいなのがね、最近あのサプライっていうんですかね、あのボードゲーム遊ぶ時とかに使う、
いや、補助器具みたいな。
そうそう、補助器具、まあ例えばあのなんだ、
手札
を、そう、カードトレイ、手札をまああの置くやつ、あれカードトレイでしたっけ、
あれは違いますね、カードスタンド、
スタンドか、スタンド、はい、スタンドとか、まあカードトレイあるか、山札を置いたりするやつかな、はい、はいはい、
トークン入れる、まあケースだったりとか、
そうですね、
ですね、
っていうのとかもやってまして、でこれ今ねすごいちょっとだけ話取れるんですけど、Wi-Fi 接続しちゃってるんですよ。
あ、切れるかもしれない、
切れるかもしれないなっていうので、今逆に切ってしまうかどうか迷ってますね。
いや、もう頑張りましょう。
でさっきからねちょいちょい遅延が発生していますってここに出るんですよ、
うん、頑張りましょう。
頑張れ Wi-Fi 頑張れということでね、いつも始める前に Wi-Fi を切っておくんですけど、僕すっかり今日忘れてまして、はい、ということでごめんなさい、コメント途中でした。メドロさんからお茶いただきました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
カルピス茶ですね今日は。
カルピス茶、まあ、うん、なくはなさそうですが、で山地隆夫さんからコンティニューコインをいただいて、サバイカゲトロさんからもお茶をいただきました。
あ、2杯目、
2杯目な。うまい。黒龍光さんですね、
はい、
こんばんは。
こんばんは。
はい、こんばんは。ごいた支部無所属というお名前がついてますね、なんか、
はい、ごいたされるんですね。
はい、はい、支部さん、モブラジ始まった。
モブラジじゃないんですね。
そうですね、モブラジではないかな。
チャーチャーチャーチャーチャーチャーチャ
ー、それは冒険じゃない。
あ、何でも
ない
です。
いや、もうそれは僕冒険の一番リスナーですから。
あ、なるほど。
トップリスナーですから、冒険
は愛してもらえない。今の会話多分ほとんどの人何のこっちゃ分からないですけど。
まあ、いや知ってんじゃないですか、ボードゲーム研究室って言えばね、もうポッドキャスト界の星ですからね。
でもかなり経ちますけどね。
まあ星になっちゃいましたからね。
復活しませんかね。
そうですね、まあまあ、でも今も聞けますもんね、あれポッドキャストで。
ああ、古いやつを、
うん、古いやつというかね、聞けますか、
はい、
ね、いや素晴らしいポッドキャストでしたね。サバイカゲトラさん、あとやろうダイエット。ああ、ダイエット頑張ってるんですね、頑張ってください。あ、ちゃうちゃうちゃう、せーの、バーコバッコ、
はい、
バーコバッコ、はい、バーコバッコ、はい、でセントインディさん、ナショエコは軽ゲー、
うん、あれ軽ゲーなんですね、
まあどうなんでしょうね、難しいところですね。軽い、
まあ僕の感覚からしたら確かに軽いかなって気はしないでもないですけど、
慣れとかにもよりますけ
どね。ドミニオンぐらいかなみたいな。
ああ、まあドミニオンよりは軽い感覚ですけどね。あ、ドミニオンもそうか、あの何どこまで入れるかとかで変わりますもんね。ドミニオンも
ナシエコのいいとこ9ラウンドで終わるんで、
ね、まあそうですね、
はい、必ず終わりが見えてるんで、ね、ドミニオン下手したら終わんない時あるんで。
まあね、
そうですね、組み合わせによりますけど、ま
あ、結局カードなくなったら終わりっていうことは、じゃあカード買わなかったらどうなるのみたいな話になってきますからね、うん、
はい、
あれ買うのマストじゃないですしね。はい、ということで、春99さん、こんばんは。
こんばんは。
はい、こんばんは。いつもありがとうございます。サバイカゲドロさん、Wii でボクシングやってて遅れました。 Wii ボクシング、
エクササイズですかね。
はいはいはい、なんか僕昔やったことあります。
あ、そうなんですか。
はい、
効果あります。
いや、効果があるかは分かんないですけど、なんか母親に Wii を買ってあげたんですよ。
は
で、なんか母親がそういうの欲しいって言うから、
ほ
う、じゃあまあ何て言うか、あれ Wii
フィットです。
Wii フィット、そうそう、 Wii フィットってあったじゃないですか。あのボード、 Wii フィットのボードとかも買って、はい、だからあれ座禅できるんですよ。座禅
おやったんですか。
やっってたと思います。座禅もやりました確か、はい、効果があったかと聞かれると、まあ、別に持続的にやってないのであまり効果は分からなかったですね。
飽きてぽいってやつですね。
まあやし、母親に買ったもので僕がやるもんでもないっていう、はい、まあ、母もやってそうな雰囲気はあまりないですが。
山地孝雄さんが今日ボードゲーム1306行ってきましたってことでね。
ほうほうほうほう、
はい、
なるほど。
長瀬じゃない、長瀬ですね、近代通りの、はい、近代の向かいに新しくオープンされたボードゲームカフェですね。
へえ、あれね、僕ね、分かんない地名で言われると分かんないんですよね。
ね、八尾の近所です。
あ、八尾の方なんですね。
八尾はご存知だと思うんですけど、
八尾は南の方ですよね。
南の方、
ね、はい、はいはいはい、
もうまあ、鶴橋があって伏せがあって八尾みたいな
感じ。鶴橋があって、
鶴橋ご存知ですよね。
鶴橋は
さすがに
右の方ですよね。
うん、マジか、まあ、合ってますけど合ってますけど、
うん、
右の方はいっぱいあるんで、インド人じゃないんですけど、まああまりこれ引っ張ってもしょうがないんでやめておきましょう。
はいはい、まあ、1306へ行ってこれ1306なんですか、はい、でも読み方ってこれあるんですか。
読み方あるんですかね。
ボードゲーム
1306
なのか1306なのか。
いや、1306じゃないですかね。
サザンド300。
いや、それはないんじゃないか
ないか、はい。はい、ということでワンダバさんからキャス君いただきました。ありがとうございます。
はい、なんか今日コメント多いですね。
をいただいてます。いやー、いいことで嬉しいです。サバイカゲドラさん、競泳ジム監修のガチなやつです。
あ、ボクシングの、
へえ
としか言いようがない、ね、
ボクシングね、ボクシング、なんでしょうね、その、まあ、やっぱボクシングって大体みんな初めの一歩で学ぶわけじゃないですか。
マジっすか。
え、違います、明日のジョー。
明日のジョーじゃないですか。
ああ、そう、まあ明日のジョーか、初めの一歩みたいなところあるじゃないですか。
僕どちらかというと太郎で学んだ方です。
太郎。何？
いや、まあ細野不二彦っていう作者の漫画なんですけど。
太郎。
はい。サラリーマンとボクサーの二足のわらじ履いてる。
何それ、すごい。
結構面白いですよ。ドロドロして。
おお。
まあ置いときましょう。
それ金はつかないやつ。
金はつかない。
あ、金はつかない。
そっちのサラリーマンじゃない。
ああ、なるほどね。サラリーマン金太郎ボクサー編とかではない。
はい、違います。シムさんが、モブトークはまだってことで、まだなんですか。
モブトークはまだって、まずモブトークって何なんですか。
モブラジのトークじゃないですか、ね、
あ、でもなんかあった気がします、コーナーで。
ほう、
なんか僕モブトークって言ってた気がします。でも
あった気がしますね。
あった気がする
、覚えがなんか。
と何言ってたっけそれ。え、雑談。
さすがに覚えてないです、
ね、なんか雑談みたいなこと言ってたような気もします。テーマ決めて喋ってたのかな。
いや、今やったらツイキャスで手軽にできるんじゃないですか、うん、
いや、だってあれ僕あれ脚本書いてましたからね。
うん、まあ、書いてからやってみるとか。
いや、まあ、
一人キャス、
い いやモブラジやるんだったら僕だってあのコーナーごとに BGM 変えたりとかしないといけないんで、大変モブラジってなったらそっちになっちゃう
から、
な
んかスイッチャーいるやつ
ですね。そうそうそうそう、はい、難しいんですよね。
サバイカゲタラさんが、伏瀬俊徳道長瀬ですということで、あの1306の、まあ、最寄り駅ですね、
うんうん、
長瀬駅降りたらすぐ近代通りがあってですね、ゲームセンターやら何やらがいっぱいあったんですけど、はい、誘惑だらけなんですよ。で大学生待ち構えてるんですね。
あ、なるほどね。
で1306の方もですね、もともとその近代の OB ですかね、まあ、卒業生の方が始められてるんで、
うん、
まあ、もう入れ食いですね。
へえ、すごいね。
結構お店も広いみたいなんで、はいはいはい、僕もちょっとまだ伺ってないから分かんないんですけど、うちよりは広いですよ。2階もありますし。
ああ、みたいですね。なんか2階は靴脱ぐような、なんかちょっと
家感、なんかラグが効いてるとかいう、
うん、ある
ゆったりできるようみたいな。
はいはいはいはい、
最近流行りなんですかね、その寝そべれるゲームカフェって。
まあ
大阪なんかポツポツありますけど、
まあやっぱ差別化とかもあってやってるんですかね。
こぼした時怖って僕思っちゃうんですけど。
まあ、
一発アウトでしょ、だってこぼしちゃったら、ね、
そうですけど、まあなんかしてんじゃないですか。
ですかね。
まああれ、なんかよくあの夜の通販とかでこう、こぼしても大丈夫これさあればみたいなとか、
大丈夫かな、
こぼしても大丈夫これを引いてればみたいなの引いてるかもしれないです。
あ、
なんかよくあるじゃないですか、なんかこうすごい勢いで水を吸うよくわからん布みたいなのを、こうあすごいみたいな、
その上にわざわざ敷く、
てかそういうラグみたいなのもある、
あるんですかね。
だからもう、ね、洗ったら一瞬で取れるみたいな。
で毎回洗うこと考えたらやっぱ大変ですよ。
まあでもこぼした時ですかね、そんな毎回こぼすかどうかは。
いやー、うちずっとやってますけど割とちょこちょここぼれるんで、うん、
こぼれてる。
やっぱあのテーブルクロスのとか、はい
はい、あやってますね、たまに。
あの火曜日に休みの日に洗って洗濯して綺麗にして水曜日に置いたやつが水曜日にこぼされるっていうね、う
ん、
また洗わないっていうのはあります。
一週間に何回ぐらい、
いやそんな頻度ではない
ですけど、
たまにがっかりすることはありますよ、マジかってなること。まあ、昨日の今日やぞみたいな。
まあ連続する時ありますよ ね、まあ、それ
は予備はありますけど、
まあそこはなかなか難しいところではあるでしょうけど、
ね、結構あの皆さん、まあ、飲み物出すと、
うん、
なぜか端に寄せてくださいねって言ってるにもかかわらず前に置いてこう
飲まれるんですよね。
で当たる当たると思ってたらバシャってやって、もうなんでやろってなぜか
まあでも端に置いたら置いたでちょっと怖いんですけどね。逆にあのテーブルの外に、
あ、いやいや、壁側
壁側、
明らかに壁側の方に寄せてもらいたいので、そういうふうに言いながら出すんですけど、ね、はいはい、なぜかそれを聞いた上で前に置いたままでずっとゲームを続けてバシャっていく。
いるね。
ってなる。
ちょいちょい見かけますね、僕も。
僕も言ったはずなんだがみたいな感じになることはありますね。
はい、僕もあの京橋の大京クラブさんでやってるから、もうあそこで出してる飲み物がめっちゃ背高いんですよ。
あ、
もう細い。
要は前うちで使ってたガラスのクラスみたいな感じ
ですか、ね、あ、もうぐらいですかね、
あれはやめた方がいいです
。そう、あのおしゃれ感あるっていうのは高いですね。あれはもう怖くて、
割れると危ないんですよ。
そうそうそうそう、怖くて怖くて、
まあ、なかなか ね、グラスは割れちゃうと本当にその触ってしまったって怪我するともう責任が発生するんで、うちも結局だから冷たい飲み物の方は、ね、
うん、
キャップ付きの、
ね、ですね、
グラスに変えて、あれだともう結構倒れても平気なんで、
うんうんうんうん、
どうしてもでもホットとね、
うん、
あのお冷やはね、
うんうん、
しょうがないんですけど、
はいはい、
お冷やもだから最近は極力出さないようにしてるんですよ、やっぱこぼしちゃうんで、パターンって倒れるんで、
はいはいはい、
あとそうでなくてもテーブルがどうしても狭いんで、うん、お冷やと飲み物ってなっちゃうと、
うんうん、
なおさら倒れちゃうんで、
うんうんう
ん、あのどうしても飲みたい方がいらっしゃったら言っていただいたら出すんですけど、
はい、
基本は出さないようにしましたね。ちょっと変え、はいはい、変えてますね自分、
うんうんうん、
ホットはもうどうにもならんなと思って、
まあね、
蓋をするっていう手もあるんですけど、蓋しちゃうとやっぱ中見えないんで、僕自身がちょっと他でどっか別の、ね、蓋付きのとことか見た時に、
う
ん、ちょっとなって思ったんで、ね、
ほうほうほう、
見えないし、なんか
衛生的な
ってことですか、飲む時にこう冷めてるのかどうかわからんまま口つけてあっつってるんで、
タンブラーでよくあるやつですね。
そうですね、
はいはいはい、
あまりちょっと 見た目にちょっとよろしくないんで、
ね、まあね、確かにね、
結局そうですね、蓋はやホットはやめました。
はいはいはいはい、ね、まあ、飲食やってるとね、そこら辺はやっぱ、
ね、
うん、つきものですからね、で 失礼しました。サバイカゲトラさんが、まあ、春徳堂長瀬ですって言ってはるあのあれですね、
はい、
これその春徳堂
春徳道です
。春徳道、
はい、は
あ
は
あ、伏せと春徳道どこにあるか全然分かんないですけど、
鶴橋の隣が伏せです。
鶴橋の右左
右
奈
良
方
面、
奈良方面、あ奈良方面ね、はいはいはい、分かる分かる、奈良、奈良ね、鹿がいるとこやね、はい、で、山地隆夫さん確か読み方は1306だったと思います。
そうでしょう、
ね、ああはいはいはいはい、
何かもともとのその大学でされてたサークルの名前から持ってきたらしいです、
うん、なるほど、なんでしょうね、あの店長さんが13月6日に誕生日やったりするんですかね。
いやそこまでは分からないですけどね
俺は未来からやってきたはい、まあどうでもいい話でした。砂川さんからはお茶をいただきました。ありがとうございます。やべえチャポチャポする、
まあ、うん、3杯目ですね、
うん、うまい。はい、ワンデマさん通称親不孝通り、
あーですね、
近代の前、
そうですね、近代通りはねゲームセンター誘惑が多いんで、うん、もう喫茶店やらないやら入り浸るには持ってこいですから、僕も昔あのあそこのゲームセンターにはよく通ってたんで、うん、春徳道に住んでたんですよ。
へえ、
ね、会社がすぐ近所やったんで一人暮らしで春徳道にずっと住んでて、で日がな暇なんで、
うんうん、
あの長瀬まで自転車で行って、
うん、
夜の12時の閉店までひたすらあの、うん、鉄拳をやるっていう、バーチャファイターと鉄拳ばっかりやるみたいな。
へ、
やっぱそこは強い人いっぱいいてるんで、
うん、
で1ゲーム20円とかでできるんですよ。
ああそれやったらいいね。
でも行列ができてて台の前に、もう50人抜き100人抜き当たり前なんで、
あ
それぐらい強い人がわんさかおる中で、
はいはいはい、
僕は負ける側です。
はいはいはい、
20円入れて10秒ぐらいで終わるっていう、
うぞうむぞう、
めっちゃ強いっていう、
も
うフレーム単位で見ないと避けれないとか、もうわけわからん世界なんで、
あ
一番最初に出す攻撃が一番早いフレームで出して、
うん、
それがガードされたらどうなるかとか全部読みながらやっていくと、もうよくわからん世界ですよね。
は
あ、もう勝てないです
まあ格ゲーはあれですかね、ガチです
かね、ガチですね、条件、あの反射神経もいりますよね、
うんうん、反射神経の手先の器用さととか ですね、
あと正確なコマンド入力とね、
うん、はい、はい、サバイカゲトラさんがボブなわけないか、怪盗キットのごとくに、なんか山地隆夫さんにコメントしている、
まあいいでしょうそれ
はい、サバイカゲトラさん、あとアウトバーン、
ね、アウトバーンですね、はい、ゲームセンターの名前です。
ああ今音ゲーの聖地になってます。
あそうなんや、へえ、まあね、やる人減りましたからね、
あ
なかなか格ゲームも下火でしょう。
まあ家庭用とかあったりもしますし、
まあそっちの方とかで
しょうね、うんうんうん、まあ、ゲーセン文化っていうのはちょっと薄れてきてんのかもなんですかね。
ちょっと前になんか高齢者がよくメダルゲームで入り浸ってるとか、なんか、ね、あのパチンコよりお金かかんないからみたいな、
ああはいはいはい、はい、
ありましたけど、今どうなんでしょうね、
どうなんですかね、
うん、
でもなんかよく聞くのはその時間を潰す方法でそれをやるみたいな ね
ボードゲームやればいいのに
まあまあうん、まあ僕らからしたらボードゲームを、
ね、お金かかんないですよ、ね、1回買えばもう
まあでも、
そうメダルゲームで5000円分使う分をボードゲームにすればですよ、
でも
ずっと遊んでられる。
さっきも言いましたけど、さっきも言いましたっていうか、あのさっきも言った流れの一つではあるんですけど、その例えば時間を潰すためにやるっていう概念があるわけじゃないですか、僕、まあそれが基本的によくわからないんで、僕あの時間を潰すことがまず僕起きえないので、
ああ時間忙しすぎて、
忙しすぎてというか、何か時間を持て余すことがないんですよね、もうやらないといけないことがもう常にあるので、
だからまあ70とかになったらないんじゃないですかね、その辺が、
あ
やらないといけないことがもう終わってしまってるんで、
ああでもやりたいことみたいなのがまあない
か、だからやるには体力が入りすぎるからもう無理だっていうので、やっぱりやれることってなるとすることがないからゲームでもするかみたいな、
なるんですか、
ね、ゲーセン行くかみたいな、
まあ、そうそう、まあ、まあそれで、まあ、それと同じくちょっと分かりづらいというか、まあ、あんまり分かんない概念として、お金をかけることに価値を見出すっていうのがあるんですよね、なんていうかお金を払うというか、その例えばメダルゲームでなんか5000円、まあ、使って遊ぶっていうのはその5000円使って遊んでるからいいのであって、
うん、
なんかそのお金を使うことになんか頓着しないというか、そこに意義を見出してるみたいな、みたいなのがあるっぽいです、なんかどうやら
なるほど。
だからそこにあんま分かんないじゃないですか、僕らからすると。
ちょっと分かんないです、
ね。うん、そう。ただなんか
ど
う、
まあ、お金を払って
その、うん、遊んでるというその時間
を、遊んでる贅沢な時間を過ごしてるって
わけ
です
か。うん、なんかそのそういうのにある。だから例えばあの買い物すると気分転換になると か、 だからお金を使うということに関して、はい、何らかのその気分転換に感じるみたいなのがどうもあるらしいっていうのは聞きましたね。だまあそういう人にとってはいいのかなとか、まあでもボードゲームやってもらう分にはいいですけど ね、
まあね今日もお昼にですね、
うん、
もうほんまになんか最近ボードゲームが流行ってるらしいんでちょっと興味を持って来てみましたっていうご高齢のお二人が来たんですよ。
それはご夫婦さんとかですか。
ご夫婦だと思うんですけど、ほんまに高齢の方が来て、
まあ、男女の方、
男女の方が、でまあ、 あの将棋とかオセロとかは、うん、まあ、男性の方はやったことがある、
うん、
で、まあ、女性の方もオセロぐらいならやったことがあるんで、
うんうん、
あでも昔ダイヤモンドやってましたって、お母さんが持っててすごい子供の頃めちゃくちゃやったって言ってて、
あ
ダイヤモンドは確かにあるなと思って昔からありますねみたいな、
まあそうですね、
あれも立派なボードゲームなんですよみたいな話しながら、
そうですね、
うん、で、まあ、クワルト遊んでもらったり、
うんうん、
あと何だったっけな、ガイスター出そうかと思ったんですけどやめてコリドール出して、
うん、
まあ、コリドール遊んでもらったらコリドールがやたら気に入ってましたね、
うん、
で帰りに、
うん、
まあ、そんなに長いはされなかったんですけど、
うん、
もう1時間半ぐらいかな、
うん、
帰りにあのやたらチラシをいろいろ、
うん、
はい、あの DDT のチラシも渡したんですけど、
うんうん、
まあ、こういうところで売ってますよみたいなとか宣伝して、
でちょっとお安く手に入れたかったらフリーマーケットもやりますよみたいな、
あフリマのチラシも持って帰ってはりました、
はい、
時間持って帰っていってなんか満足げでしたね、
うん、
すごい面白いって、
うんうんうん、
コリドールえらい気に入ってました
ね。なるほどね、コリドール、まあやっぱダイヤモンドとかに通ずるものがあるのかな、なんかでもある気がしますよね、まあ、
クラシックなゲーム、
そうそうそう、で逆にガイスターはちょっと将棋とかのそっち系の、あの要素も入ってくるから、
あと心理戦じゃないですか、
あそう、ね、完全に、ね、そうそうそうそう、
あれ心理戦のゲームなんで、
うんうん、
心理戦は本当に苦手な人には苦手なんですよ、
そうっすよね、
あのルールがうんぬん難しく優しいとかではなくて、
う
ん、
そうそう、
純粋に心理戦が要は嘘をつくのが嫌いな方とか、
うんうん、
苦手な方には、
うん、
割とチャオチャオとかもそうなんですけど、
あ、そうね、
あの心理戦のゲームって、ね、ほんま好き嫌いが出ちゃうんですよ、
うんうん、
あの難しいとかじゃなくて、
うんうんうん、
それで苦手っていう方いらっしゃるんで、
そうね、
それで今日はちょっと、うん、どうしようかなと思ってガイスターやめて、
うんうんうん、
コーリドールにしてみた、もう見た目に要は勝敗がパッと見て分かるような、
いいっすね、
ですね、交互にやっていくっていう、
いやいいなと思って聞いてました、そのチョイスがいい感じ、でもそうっすね、なんかそういう2人用のゲームっていうとやっぱまあ読み合い、ガイスターは読み合いですし、なかなかねこれっていうのは実は難しかったりしますけどね。お、赤字になってまいりました。
赤字ですけど、コンティニューコインがなんかもうマックスですね。
みんなコンティニューコインめっちゃ入れてますけど。
話がすごいダラーっとしてて、なんかなんでしょうね今日は。
まあまあこんなことがありましたよということでね。まあ結構ね、あの中日というか結構イベントとイベントの合間っていう感じなんで、一応ゲームマーケットがねもうすぐ、まあ、あるといえばありますけど。
あと2週間かな。
ですかね。来週再来週の末か、
はい、
はい
ですね、僕も結局あの浦真子さんが行くぜって言ってたんで、
うん、
じゃあお願いしますっていうことで、はいはい、いろいろ買ってきていただくんですけど、
おうおう、
概算ザクッともう2万超えてましたね、
おおほほほほ
おおってなりましたけどね、大阪ゲームまで4万いくらか使ってるのに、
おお
意味わからんなと思って自分でもなんか今日やったら好きに
はいはいはい、
いや怖いですね、
まあでも大阪で4万やったら東京で8万いってもおかしくないですからね、
うん、移動入れたらそれ10万超えるやつですね、下手したら、
ああいやまあ移動とかを考えるとあれですけど、まあ単純規模としてね、規模がまあ2倍近い規模ですからやっぱあっちは、だからね4万ね、大阪4万なのに8万になって
もおかしくない、いろいろ買いたいのこれもあるなあれもあるなって言ってるうちにね、なんかあっという間に
いろいろありますね、僕もあのね言ったかもしれないですけど、あの世界滅亡が欲しくて、
はい、ああそれはもうじゃあ宮野さんもちょっとやらせてもらおうかな、
ああいいっすよ全然、
ね、それぐらいですか気にしてるのは、
あとまあ でも東京サイドキックは手帳さん買いますよね。
そうですね、僕、うん、東京サイドキックと
この若干長くなりそうな話を今この段階からやってい
いの、まあ、別に伸びてもまあなんかコンティニューコイン入ってくればいいかなと。
やります。
ヒクトルーン欲しいですね。
ヒクトルーン、
はい、
あれか、あのおさむさんが絵描いてるやつですね。はいはいはいはいはい。
あとはドラスレの新作の拡張
言ってましたね、
はいはい、あとジャイアントホビーから同じくなんか新作出るらしいんですよ。
お久しぶりに、はいはいはいはい、
まあ、サルガッソかもしれませんけど、まあ、とりあえずなんか新作出るらしいんで、まあ、情報出てからかなとか、はいはい、あとはゾンビクライシス、
うんう
んうん、マニフェストディスティニーさんってところが出される、あのテスタメントっていうあの強烈な、
はいはいはいはい、
ゲーム出されてたじゃないですか。あそこからなんか、
はいはい、2人やったかな、
2人非対称のなんかゾンビゲーム
ですよね。
すごい
見ました見ました。
アートワークも綺麗やったんで、
うんうん、
あれえなと思って
かぶっとると思いなが
らこっちまだ全然じゃないですか。
まあね、こっち
あとは、まあ、あの前に出てたやつで星集めなんか浦本さんが遊んでるの見てて欲しいなと思って、
はいはいはい、あの綺麗なやつね、
はいはいはい、あとたった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐよみたいな、なんかねすごい長い
タイプ、はいはいはい、
まあジャケ買い的な感じですけどね、
はいはい、
イメージだけでなんか面白そうと思って、あとはあの遊びカフェさんが出されるあの謎解きゲーム、
うん、
30ミニッツかな、うん、30ミニッツかな、はい、30分以内に解けみたいな、
うんうんうん、
まあ謎解きなんだったら買ってみた
いな、
あとあのまあ旧作で曖昧フェイバリットシングス、
はいはいはい、
あれもあのスルメデイズさんから第2版が出るってことなんで、
なんか人数が増えるんでしたっけ、
で、ね、はいはい、でうちたまたま持ってないんですよまだ、
うん、
なんか買おうと思いながら買ってないシリーズの一つだったので、
うんうん、
じゃあ買おう、
はいはいはいはい、
とかあとアニマランボですね、同じスルメデイズさん、
はいはいはいはい、
裏もこさんがやっぱ選ばれてたなんか面白いの多いですね
そうですね、あの裏もこさんがよくアニマランボを立ててるのは見てましたね。
あとはそうですね、円結攻撃って書いてですね、煙の血の、鋼の一撃の撃で円結攻撃って思うんですけど、まあ、2人用のゲームです。
へー、
ちょっとあの変わってはないな、うん、あの前に光天1903やったかな、
うん、
あのっていうゲーム買ったんですけど、そこの同じところのサークルさんのゲームです。
なんか攻め口が3つあるやつでしたっけ。
そうです、
はいはいはい、
あの系統のやつです。
うん、
であとはあれですね、あの東京ドイツゲームショーで賞取ったグラバー、うん、
はいはいはい、はい、グラバー
グラバー
グラバーか
グラバー楽しみにしてますね。
はいはい、博士ヨグさんのやつでした
っけ。そうですね、
はいはい
はい、交渉ゲームだそうですよ。
へえ、交渉
詳細がまだ分かんないんですけど、
ああそれは興味ありますね。
この辺が楽しみですね
結構買いますね。
そうなんですよ、これだけでやっぱり今軽く超えてるっていう、
あ
大変。
そうか、
頑張ろう。
そうですね、まあ、僕もだから世界滅亡完全版と同じとこが出してる焼肉大戦争はどうしようかなっていう感じで、
ほう、
なんかねそこのサークルさんが結構ちょっとゲーマー向けっぽいメカニクスのゲームなんだけど、フレーバーで結構なんか頑張ろうとしてるというか、なんかそのフレーバー再現というか、
はい、
メカニクスでなんかこうフレーバーを想起させるような、
うん、
そこにちょっと頑張りを見せてるような感覚。
焼肉大戦争はどんなゲームなんですか。
それがね分からないんですよまだ僕は滅亡しかやってなくて、ただ焼肉大戦争もここで出してたんだっていうのを見ただけだったんで、ゲーム性自体はまだ全然調べてなくて、ただなんか特殊カードチラッと見たらなんかこうして、え、箸がバッティングした時なんかその肉を奪い取ることができるみたいななんか書いてあるようなカードのなんかテキストが出てて、なんかカードかカードの見本みたいなのも出てて、うんうん、へえと思って、なんかそういうだから言った箸と箸がぶつかった時、そのだから誰かの箸と箸がぶつかった時にその残っている肉を自分がかさらえるみたいなカードみたいなのがあったから、それってやっぱりなんかこうそのメカニクスによってフレーバーを想起させるようなシステムじゃないですか、
うん、
よくその肉一つの肉を二人が取ろうとした時に箸がぶつかってみたいなのを、うんうん、そこで表そうとしてるっていうのが結構好きだなと思って、
なんかルールで結構その状況が想像できるゲームって好きですね、
うんうん、そうですね、いいですよね。だから僕も最近結構そこを重視してる節が自分でもあるから、うん、だから他の人の作るゲームでもちょっとそういうとこ結構見てたりとかして、フレーバー重視っていうとちょっと語弊が出るんですけど、 フレーバーとメカニクスの融合です。だからストーリー性の強いゲームというか、うん、ただ別にストーリーがあるゲームが欲しいんじゃなくて、まあまあちょっと僕の独特の言い方になりますけど、まあ、香ってくるゲームっていう感じ。
香ってくる、
そう、匂いというかゲームから漂う香りを楽しむ感じなんですよね、うん、そこはやっぱそうフレーバーっていうのもありますけど、そうフレーバーが香ってくるゲームやってるとそういう気持ちになれる。だこれもやっぱゲームっていうものってそもそもプレイすることによって体験することだと僕は思ってるので、なのでやっぱそこの体験をまあすごくその強く想起できるような要素はやっぱいいなと思って、
まあ、ボードを広げて2時間のゲームとかやってても、うん、あんまこれテーマ関係なくないっていうのがあったりすると微妙ですよね
まあね
なんかいまいちこう没入感がない。
だから僕結構思うのがね、ドイツゲームってあんまりそこはあると思うんですよ。あのないないあるじゃんです、ないですね。あのフレーバーが香ってくる要素ってちょっと薄いと思うんですよ。ただメカニクスの美しさは一級品だと僕は思ってるので、その点やっぱ日本デザイナーはそこで勝負ができるんじゃないかなってずっと思ってるんですよ。フレーバーが香るようなそんな情緒あふれる、だからもうそれこそ枯山水がすごいヒットしたじゃないですか、
はい、
僕あれはやっぱそこだと思うんですよね。そのプレー感というかそのあれによってあの石庭を作る、美しい石の庭を作る体験ができる、
うん、
だからメカニクスとそのまあコンポーネントも大きいですけど、あれはでもそれによってそのまあオンリーワンの体験ができるようなゲームになってるっていう、まあ、そうっていうのがまあまあドイツとは違うし、逆にドイツと違うからなんか日本独自の武器として使えるんじゃないかなとは、うん、
まあ、未だに枯山水はお客さん来た時にやりたいって言いますからね。
ね、未だに根
強い、新しい人も大体言いますから、ね、箱が置いてあるんで、あこれ枯山水って書いてるとか言ってやってみたいって、もう枯山水がパワーワードすぎて、
はいはいはいはい、そうなんですよ。だからね、本当ね、日本人多分そういうとこ結構うまいと思うんですよ僕は、うん、だから僕自身もそこをすごい重視してあのゲーム作ってますし、まあ、逆に言うとそのでもドイツゲームにこう憧れとか、あとはやっぱなんか強いこうなんだろう、まあ、探求心とか持ってある方は、まあ、別にそのドイツゲーっぽいゲームを作られてる方もいますけど、
うんうん、
結構おかずブランドさんとか僕見てるとそういう傾向なのかなと思って見てますけど、まあ、でもローリングジャパンとか面白いなと思いましたけどね。
まあ、いろいろバリエーションが、
そうだからまあ多彩ですよね、あの人はね、本当にすごいなと思います、はい、とか真面目な話をしてみた真面目かな、そこが浅いかもな、はい、で、コメントをいただいていて、秋田さんお疲れ様でした、
はい、お疲れ様でした、
なんか多分終わりだと思って言われてると思うんですけど、
そう
続いちゃってます、
なんか続いてます今日は
、シムさん、ダイヤモンドゲーム、ダイヤモンドゲーム、
はい、さっきの話ですね、
うん、
はい、
メトロさんからお茶、お茶、
いやお茶が多い、あとケーキとお茶が続いて、ルル出てるよグラバーということで、うん、あ出たんですね、
あ出てるんですね、
またちょっと確認しとこうと思います、
うんうんうん、
昨日の時点ではまだなんかなかった気がしたんで、
まあ、でももうそろそろ出揃ってくる時期でもありますからね、
そうですね、見たいですね、 あとさっきちょっとチラッと見てて思い出したんです、あの、うん、コロンワークさんから新しく、
ああフロンバタビア、
フロンバタビア、あれもちょっと気になってますよね、
はいはい、北条棟梁デザインですからね、
デベロップ協力って書いてますね、
うん、あそうなんですか、
はい、
あれえシステム北条棟梁じゃないの、
ね、んそうですね、タナヤンがもう、はい、あのデザインで、
あそうなんですか、
北条棟梁さんはデベロップ協力って書いてます、
あれマジですか、逆に考えてました僕、だからコロンワークが監修してるのかな、はい、炭酸さんがイラストで北条棟梁デベロップ協力、田辺健一作の日本語ルールを公開しました、はあなるほど、ええあれ
だそうですよ、
んそうなんですか、ちょっと失礼して、なるほど、ゲームデザインでも一応ゲームデザイン田辺健一北条棟梁にはなってます
ね、あ、まあ、結構だ、じゃあいろいろあれですかね、協力的にやってはるんですかね、
やってんのかなと思いましたけど、
ちょっと気になりますねこちらも、
うんうんうんうん、なんかカード
181枚、
181枚
すごいですね、おドラフト
のドラフト、
はい、
バニーキングだもん、
うーんなかなかですね
バニキンがそのぐらいでしたよね確か。100何枚ある。へえ、まあいろいろ出てきますね。まあだから僕も一応ね、9人の探偵っていうゲーム、
はい。もうタイトルそれで決まったんですか。
もうそれでいこうかなと。
9人の探偵。
うん、9人の探偵。
さ、前はなんか9人の探偵、9人の容疑者かなんかそうなんでした
ね。うん、でしたけどなんか。めんどくせえなと思って
7つの紋章7つの部族的な感じか
いや本当は9人の探偵9人の容疑者にしたかったんですけど、テーマつけるにあたってあれはあの探偵の中に誰か1人怪人が紛れていて探偵に化けてるんだっていう話にしようとしまして、でなった時に別に容疑者じゃねえなと思って、なんかだ9人の探偵と怪人とかでもよかったんですけど、なんかトリックと怪人感
が横文字風にこうディテクティブナイとかなんかこう、
それはまあ、それは多分海外で出た時でいいんじゃないですか。
なるほど。
ディテクティブはね、一般的ではない。
ない。
うん。わかりにくい。日本人はね、本当ね、なんかもうバカでもわかる。もう言い方が悪いけど、バカでもわかるようにすべきだっていうのはすごい思ってて。
なるほど。
もうだってもうそんなところに出てるもうお花小説とか、まあ、ライトノベルとかですけど。まあ、あるいはアニメのタイトルとかね、もう見てたら分かるわけじゃないですか。もう異世界はスマートフォンからどうのこうのとか、ああいうのを見てるとやっぱね、いやでも見たら分かるわけじゃないですか。あのアニメは異世界に行ってスマートフォンを使うんだなっていうのが分かるわけじゃないですか。ってなった時に、まあ、分かりやすい方がいい。でも分かりやすいけど、でもそこで謎を残すようにできたらベストかなと思ってるので、
まあ、確かにこの間ね、
うん、
アニメ見たんですよ。
ほう。
たまたま撮ってたアニメを、
はいはい、
でそれは夕方にやってるゴールデンタイムのアニメなんですけど、
うん、
だから子供とかも見るアニメですね、
はい、
なんか見たら登場人物に敵って書いてあるんですよ。
敵、ほう、
名前と、
ほう、ああ、はい、
わざわざ、
へ
ー
へ
ー、敵ってこう示さないって分からへんのかなと思って、
ほうほうほうほう、
敵何々、
それは内容的にこうこいつは敵なのかどうかが分からないよみたいな感じ。
いや明らかに敵っぽい格好してるんですけどね。明らかに悪っぽい格好してて悪っぽい会話してる中でも紹介の時に敵何々みたいな書いてあって、と
えそれは最後のエンディングテロップとかじゃなくて、
いやいや普通に劇中で、
あ劇中で出てきた時に名前と敵って書いてあるのが出てくる。
毎回まああの、あのヒーロー側というかもうその主人公側にもその名前が出るんですけど、得意技何々とか出たりするんですけど、敵は敵で敵何々って出てくるんです。
あ
敵ってわざわざ書くんやと
思って、
ちょっとびっくりした。
なんかそこ結構ぼかしてますけど、なんか言えないんですかタイトルは。
あいや別に言うこともないかなと
思って。あディティールが細かい方が分かりやすかったんですけど、
まあまあヒロアカなんですけどね。
ああヒーローアカデミアか、はいはいはいはい、あ分かりにくいからねあのアニメ、あの敵と味方、だから味方が敵っぽいんですよ。
あまあそういうやつもいますけど
そうじゃないかな多分。
でもわざわざそのはっきりさせんでもええんちゃうかなと思って。
ああどうなんでしょうね、
見てれば分かることじゃないのっていう、どっちが悪いやつかっていうのは、
まあ、
あの割と何でしょう、だから読解力でないですけど、
うんうんう
ん、なんかそこまではっきり書かんでもええんちゃうの
かな、ええんちゃうかと思うでしょ。分かんないんですよ、
分かんないんですよね。いや子供をバカにしすぎてないかと思って
見
て
たんですけど、いやいやいやいや、それもそれももう加えて言うならそれは子供向けなのかな。
ねえ、なんか
子供の方が賢いことだってありますからね。
昔のアニメってこんなんじゃないよなと思って。
まあまあ昔
のアニメ、わざわざそこまであの親切にはしてないですかね、
まあ、でも
考えさせるような感じになってると思うんですけど、
いやいやいやいや、もうそんなんやったらあれですよ、もうだからさっきのタイトルの話もそうですけど、もうタイトルから違うでしょ多分。僕のヒーローアカデミアとかもまあ言うたら結構そっちですよ、あの分かりやすいタイトルの方に行ってると思いますけどね。
なんか世の中分かりやすく分かりやすくなってるんですかね。
分かりやすく分かりやすくなってると思います。バカでも分かるように、バカでも分かるように、もうバカがいっぱいいるから。
バカはまあ置いといて、
うん、いやもうほんとねバカばっかりなんです今。これは有識自体だと思ってます僕は。で自分自身がまあバカかあの賢いかは知らないですけど、それはもうなんか他人が評価してくれたらいいんですが、ただ僕から見てもバカっていうと言い方が悪いっていうか口が悪いんですけど、
うん、
でも本当に僕らが思っても見ないような のいますいっぱいやばいです。あのなんかねその話でちょっと出てたのがツイッターかなんかで見たのかな、あのイベント、
はい、
なんかアニメのイベントとかかな、でもっとアニメのイベントやれよとかいうそのユーザーの声みたいなのがある。
ほう。
でもこっちもやりたいんだと、その運営側は、
はい、
やりたいけどできない。なぜかというと、もう頭のおかしいユーザーがいっぱいいるせいで、それに対応するための何らかいろいろしないといけないことがあるから、そのせいであんまりやれないっていう、
人員が割けない、
そういうことですね。だからもう結局だから人件費とかもいろいろ、まあお金はまあ当たり前ですけどかかるじゃないですか。だからもうそんなみんなが行儀員だったらもっといっぱいやれるよ。だからやべえやつがいっぱい来るのに、それを一応そのリスク管理として対処しないといけないからそんなにできないんですよって。だから昔はそういう人が少なかったかどうかは分かんないですよ。
まあ行儀が良かった、
まだ行儀が良かったのかもしれない。ただまあ今そういう話はよく聞くようにはなった。でまあインターネットの普及によってその話、そういう話をよく聞くようになったんじゃないかっていう説もあるんですけど、ただでもやっぱりまあ言い方悪いけどバカが多くなってるとは思います。
まあ同行してる人が多い。
そう、それはやっぱりそういう、まあ見てたら分かると、そのバカでも分かるように、バカでも分かるようにってみんながしてるってことはバカが増えてるってことなんですね。合わせてるからって考えた時に、まあその動きを見てたら分かるんじゃないかっていう感じです。ってなってくるとやばくねと。
それをでももう何でしょうね、
どうしようもない、
戻すというのはほぼ不可能に近い。
厳しいです、非常に厳しいです。なので自浄作用を期待するにしてももう難しいと思うので、まあ個々人の自覚によるどうにかとかも難しいですけど、まあもう僕がだからもう正直当てにはしてないです。ただまあだからもう今最近もう話聞いてても分かるじゃないですか、漫画村とかあるじゃないですか、
はい、
もうあれで漫画村なくなったどうしようとかいう話を聞くわけじゃないですか。もうそんなんばっかりなわけですよ。漫画村というものがそのどういう社会に影響を及ぼすかとかを全く考えない人ばかりなわけですよ。
まあ自分にとってはただで漫画が見れる、
そうそうそう、
いいところという。
で漫画村なんかが出てきただけでこの不安定になるような漫画業界が悪いとかいう話もあるらしいんですけど、
ほうほう
ほう、本当にそういうこと言ってる人いるらしいんですよ。
ほうほうほう。
まあ本当は分かんないですけどね、インターネットの情報だから僕もそれを鵜呑みにしてるだけなんで。ただでもまあそういう話、火のないとこに煙は立たないとも言うので、まあやっぱそういうことになってんだろうなと思って、僕もだからそれに合わせるのって言われるとそれは合わせますよ、売り物を作る側ですからってなっちゃうので。
う、まあ、需要がそうであれば
そう、そうせざるを得ない。そう、売れるものを作るのがお仕事ですので、
まあ、そうなってくるとボードゲームの話に戻すとルールデザインが大変ですね。
まあ、ルールライティング
とかかな、ライティングはね、
うん、
読まないっていう風になりますよね。
そうですね。
だから結構あのうちのお客さんでも、うんうん、別にそのお客さんがさっき言った宮野さんに言うバカとかではなくて、
あ、まあまあね、
純粋にボードゲームしたことない方がですね、うん、頑張って読もうとするんですよ、
うんうんうん、
僕がちょっと忙しい時とかに、はい、
う
ん、
そうね、
で、まあ、このゲームやってみたいと思って箱から出して頑張って読んではるんですけど、うん、なんか1ページ読まないうちに大体もう断念して、
うん、
ちょっとすみません、これ説明してもらえませんかっていうのを聞くんで、
そうですね、だから
なかなかやっぱり読むのは大変みたいですね、
うん、読める限度みたいなのがなんかどっかあると思うんですよね、うん、さあ例えばその1ページ読んでちょっと厳しいってなったとしたら、じゃあ1ページで簡潔に説明できてたらいけたのかなとかいう話になるわけ
です。いや、もうすごいですよ、ゲームの準備すらたどり着けてないですかね。
ああ、まあそれはもう割と初期には諦めてしまわれてたかもしれないですけど、
準備すら説明がわからないみたいな。
ああ、
どうしていいや
って。ああ、でもそれはわかるかも。僕ちょっとそれに近かったのが強制のデストラップがそれでした。
あ、
最初パッなんか1ページ目に全部セットアップの説明が全部書いてあるんですけど、はい、なんかそれを全部一個ずつ寄ってって、あ、これをこうしてこれをこうしてみたいなのを、まあ、だからある意味で分かりやすい説明にはなってるんですが、はいはい、その説明が多い。
あ、読むのがしんどい。
そう、結構これは読むのはしんどいと思う人もいるんじゃねえかなと思って、ちょっと特殊なセットアップするんですよ。
はははは、
それこそあれ昨日一昨日かあのやったイオンズエンドとかも
あれもちょっとセットアップ時間かかりました ね, ね, ね
そうすごい苦戦してはるなと思って見てたんで、
おとついですね
、
まあ、あれ単にカードがバラバラすぎたんで出してくるのが大変だっただけなんですけど、
まあそうこうとかもやっぱでもそういうゲームだったらやっぱどうしてもそうなっちゃうから、うん、まあ、どうしても簡単な方簡単な方って言っちゃうと、
まあそうですね、まあ、
そういうのになっちゃうよねっていうので、だから僕の今回の9人の探偵なんかももう説明が極力ね、ないようにしたいとかもあるから、
それを突き詰めていくと本当に簡単なゲームしかできなくなってくる、
なくなっちゃうんですよね。だからそこもやっぱ有意識というか、まあ、危惧したいとこです。だからこそなんか僕はそこの折衷案を常に探してます。だからもう9人の探偵についてはちょっとそっち寄りになりましたけど、でも9人の探偵自体もでもなんかこうなんか入り口にしてほしいんですよね、9人の探偵を。ああ9人の探偵で終わってほしくはないです、できれば。だ国の探偵やってすげえ簡単なんだあのゲームは、でもパッてやってもらってただ簡単だけどでも実際やってみたらすげえむずいぞこれみたいなのを感じてもらって、へえゲームってちょっとなんかいいじゃんってそれで思ってもらえるようなゲームしたいんですよ。だから簡単なゲームでやることも簡単だったらダメなっていう、ちょっとそういうのがあるんですよ僕の中には。やること簡単でやってみたら本当に簡単だ、ああ簡単にすぐ終わった、じゃあ終わった終わったみたいなになるよりはやること簡単だなっつって、んでもこれはってなってほしい。
なかなか難しいですね。
難しいですけど、でもやっぱそこを目指していきたいなと思ってますね。
コメントがいろいろあります。
あ、来てますルール出ましたグラバーは、あ、ちゃうちゃう、ルール出ましたねグラバーあるか、
はい、
あ、そうですね、ルール出ましたねグラバー出ました、で出たらしいです。はい、で困るときくまさん遅くなりましたがこんばんはです。
はい、こんばんは
延長からありがとうございます、山地高夫さん、宮野さんのバカばっかりで笑うた、
はい、
まあそうやと思うんですよねでシムさん、教育の時間が減ってるし、バーマルが増えてるのは事実。教育の時間が減ってるんでしたっけ、あれ週休2日ってなくなったんじゃなかったでしたっけ。
まあでも昔に比べたら減ってる
のか、減ってるのか、
まあ、どの昔やっていう話ですけど、
そうね、昔も結構ありますからね、はい、山田孝さん、今のユーザーは、無料に慣れすぎた、
まあ、サービス型っていう気はしますね。
そうですね、そこはね合わせすぎたところもあるんでしょうね、我々がその提供側がっていうのはあると思いますけど。春99さん、特殊用語のオンパレードですからねマニュアル。
あ、そうですね、マニュアルはもうほとんどあの新しい教科書みたいなもんですもん。
うんうん、
あの言語を学ぶような感じですね。
そうですね、
ゲーム用語を学ぶ。
だから僕もルールライトするときに、実はあんまり使わないようにしてるっていう単語がちょいちょいあって、僕プレイヤーって単語あんまり使わないようにしてるんですよ。
分かりにくいですかね。
分かりにくいっていうか、まあ、まあ単純に字数多いっていうのもあるんですけど、
はい、まあ、あなたとか誰かとかの感じ、
そう、そこにちょっとできるだけ分かりやすい平易な言葉でなんとかこう対応できるようにはしています。
それはありますね、うん、つい使っちゃうんですけどね、プレイヤー。
そう、プレイヤーね、プレイヤーこそが多分一番使いやすくて、実は使わない方がいいんじゃないかと思えると。
ただプレイヤーはまだスマホのゲームとかでも出てくる単語やから割と馴染みがあるんじゃないですか。
分かりよいとは思うんですけどね。ただなんかそれを使うだけでゲーム用語っぽくなっていくんですよ、なんか全体的なイメージというか、うん、パッと見た時にやっぱカタカナ多いとね、どうしてもなんか拒否反応が出る人がいそうな気がして、僕はちょっと近いんですけど、僕基本的にあのなんやろ、めっちゃ専門用語で喋るような人いるじゃないですか、なんか、はい、あの意識高いビジネス系の人って大体、
まあ、そういうつもりではないと思うんですけど、まあ、
うん、でもそういう人って大体横文字めっちゃ使うじゃないです
かなるほど、
うん、なんかそこもあるから僕はあんまり横文字あのカタカナをできるだけちょっと使わないように、うん、ただあのそれであの漢字使いまくりで難しい表現ばっかりになってもあれやから、
漢字だらけもちょっと
しんどい、 それもしんどいので、なのでまあ平易な言葉に置き換えるというかね、はやるんですけど、はい、とかね、まあいろいろやってますが、メトロさん、教えてくれる方がいると聞けばいいやになって読解力落ちる的な、
まあそれもありますね。
まああるね、そう、なんか重たい重量級のゲームとかやっぱなかなかマニュアルを読むよりは知ってる人にちょっと教えてもらおうかって甘えちゃうのは僕もよくやるんで、よくないなと思うんで、あのだから僕この間グレートウェスタントレイルはあれ意図的にそれはやったんですよ。あのいつもおもげやらせてもらうだけだと本当申し訳ないなと思って、いやもうおもげ自分で買おうと、 で買ってちゃんと自分でルール読んで自分でその人に遊び人と遊べるようにしようってちょっと思い立ってあれ買ったんですよ実は。まあそれが結構当たりだったんでよかったんですけど、はい、っていう感じです。
山地隆さんが、基本的にマニュアルの何ですか、
横文字は難しい、
ね、横文字は難しい、専門用語多いですからね。
そうだからね、TCG やってる人とかだと普通にフェイズフェイズって言っちゃうんですけど、あれも
あれもまあ分かりにくい。
そう、実は分かりにくくて、
ラウンドとフェイズと、ね、ターンってどこのどれがどれで入れ子になってんのってね。また下手したらゲームによってはラウンドとターン逆になってる場合とかありますからね。
そうそうそうそうそう、
どういうことってなるときありますね。
TCG 解釈的には多分 TCG 解釈でもないから、 TCG 解釈だとあのターンしか出てこないですよね基本は多分、でなんかボードゲーム解釈になると多分自分個人個人がターンで、でその個人個人が全部終わったのがラウンドみたいなっていう、
でラウンドの中での処理がなんかフェーズみたいになります、
ね、フェーズとかですよね。
なんかボードゲーの教科書みたいな同人誌出ないですかね。
地味にでもあのゲームマーケットのカタログのあの最後の方に
書いてますけど、
ね、載ってありますけど、
ね、ああいうのもいいですけど、
まあそれをメインとした何かが欲しい
で、ね、絵で書いたやつを、あ 字じゃなくて、
はいはいはいはい、イラストで覚え
るイラストで覚えろ的な絵で見てわかるボドゲ用語、ね、売れると思いますよ僕書いたやつ
、まあね、まあまあ売れる売れるかな、
絵で見てわかるボドゲ用語的なやつを、
まあ、ちょっとなんか話題性としてちょっと見てみたい気がします。
これがラウンドでこうなこれが中にあるのがフェイズでこれがターンで、
ただなんか本当にそれが欲しい人になんかあんまり行き当たらないイメージというか、なんだろう、なんか本当に欲しがりそうな人があんまりいなそうですね。なんか
まあね、はい、プレイヤーの代替用語は何ですかとはシムさんですね、
うんうんうんうん、
私とかあなたじゃないですか、
私あなた、まあ、自分とか、
ね、自分とか、ね、
自分
の、まあ、手札っていうのも難しいんですよね。
そうですね、手札ね、
手札に代わる平易な言葉って何があります？
いやもう手札は手札しか無理だと思ってます、ね、僕は
だからある程度やっぱり最初にこれを手札と言いますみたいな説明がいると思うんですよね。これは山札と言いますみたいな、
まあ、まああった方がベストかもしれませんけど、まあでもなかなかそれをやることによってちょっとやぼったくなることもありえるんで、まあね、難しいところではあるんですけどね。
難しいですね、
うん、まあ、でも僕がやっているそのプレイヤーの大体は自分あるいは誰かとかにしてます。でそこでなんか定義がブレそうだったら何らかのパッチは当てる感じですけど、だか誰かっていうのはだからなんか言われましたけどランダム、誰かっていうとそのランダムなんじゃないかって解釈する人がいるよって言われて、
なるほど、
誰かのライフを回復するとかになったら
ランダムなんで、
じゃあ誰かのやつが勝手に回復されるんじゃないかとかねなりますってなったら、まあその時はまあ誰かを選んでとか、あるいはまあ誰か一人を、まあ誰か一人をになると多分その解釈してしまう可能性あるかもしれないですけど、
難しいですね日本語。
日本語難しいですね、
かといって丁寧に書くと書くだけどんどん隙間がなくなっていきますね、
うんうん、
紙面が足りない文字数ってなりますね。
でもなんか誰か一人のライフを回復させるとかっていう表現が書いてあって、まあ、例えばそれがまあ、薬とかね、
はい、
薬の効果で何々ってなったらそれランダムで選ぶかっていうい
やーでも細かく聞くんでしょうねやっぱりなんか
ってなった時に結構僕思うのはなんかもうそこ細かく聞く人はいいやって思っちゃうみたいなちょっとそこもあって、だからなんかそこも良くないのかもしれないですね。
厳密すぎるのもね。
そう、なんか
赤字ですよ。
あ、はいはい、赤字になりました、はい、はい、まあ、プレイヤーの大体はそんな感じかなっていう感じですかね。でカジテクさんが手札をハンドっていう人もいますね、
うん、ハンドはトランプ用語ですね、
うん、それはまあ別に僕も、ま
あ、トランプ自体は昔からあるもんなんですけど、本とかでも当たり前のように書かれて手札山札書かれてますけど、
うん、
意外とそういうトランプの本読んでる人は少ないんですよね。
そう、手札って言われるのとハンドって言われたらさ、手札の方が分かりやすいと思う、ね、
まだ分かりやすい、
だって手の札なんで、
手の札ですからね
そう、結構やっぱ漢字はそれそのもののちゃんと意味があるので、そこは分かりやすい。
私も割とあのお客さん全然知らない方に手札で言って普通に通じてるんで、
うんうん、まあ、手に持ってる札だよねっていう解釈をまあ自然していただけることが多いとは思います、 山下孝さん、手札を持ち札というのも聞いたことがあるな。
持ち札ね。
持ち札はでも手じゃない可能性も出てくるんで。
1分前ですもん。
お、本当だ。
宣伝ありますか。
宣伝、今週土曜日、モブゲーム会東成区民センターで、
はい、
13時から、21時ぐらいまでやります。
はい、以上ですか
ぐらいかな。
うちは宣伝は今週はご意図はございません。
ないとき、
はい、来週は、来週じゃないな、近々、あ、もういいや思い浮かばなかったんでいいです。
おおおお、ダイスはもう埋まってんでした
っけ。4月29日の日曜日の13時から19時まで第3回ダイスを使うボードゲーム遊ぼう会ということで裏幕さん主催でやってます。
はい、
まだまだ募集中です。
おう、ぜひぜひ。
はい、というわけで、
はい、という感じです。ではこちらのポッドキャスト、あ、じゃあこちらの配信ですねは、目標限界アフタートークという名前でポッドキャストでも配信中です。そちらの方も、まあ、もしよければお聞きくださいということで、はい、まあ、芝居に終わりましたが1時間
長いですね、
はい、お付き合いいただきありがとうございました。はい、では皆さん良い夢を。
おやすみなさい。